時刻は9時45分になります。さあ、ここからは自然栽培の力をお送りいたします。この時間は北海道木村昭則自然栽培農学校の提供でお送りいたします。ここからは自然栽培の力をお送りいたします。日記町にある北海道木村昭則自然栽培農学校、奇跡のリンゴでおなじみの木村昭則さんを校長に迎えて2012年に創設されました。毎年多くの塾生たちが自然栽培の農業を実践しながら学んでいます。番組では日記町の自然栽培農場からの畑だよりを中心に、自然栽培とは何か、どんな考え方なのかを伝えるほか、卒業生や生産者の声を交えながら自然栽培の情報発信をお届けしていきます。さて、今日はセカンドシーズンの初日ということでですね、日記農場から事務局の関田よし子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、あ、ヘアスタイル変わりました。
はい、春ですので、ね、
春です
ので、
ちょっとこうちょっと短めに
短くしてみました。
はい、今シーズンもよろしく、
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、いかがなもんでしょう。早速ですが、はい、畑の様子、
はい、札幌、皆さんの周りでもそうだと思いますけれども、はい、今年はまた一段と雪だけが早くて、そうなんですね、はい、2期でももうすでに全部畑が現れました。
そうですか、
はい、本当に早くてびっくりしてるんですけれども、
びっくりしている、
はいはい、去年も早い早いとみんなで言いながら、はい、去年よりもまたさらに今年早いようなんですよね。
あ、そうです、はい、そうなるとね、実際に畑に入ってこう起こしたりなんだりっていう作業も早くなるんですか。
はい、早くなるかと思います。どんなに雪が溶けて地面が出てきても、うん、畑を起こすっていうのは土が乾かないとできないですよね。
そうなんですね。
そうなんです。今まだ皆さんのお庭なんかも、はい、
うんうん、
雪がなくない期間が長く続いてるというか、もう随分前に雪がなくなっているのにまだこう湿ってるような状態だと思います、
ね、
はい、思いますけれども、はい、そこで畑を起こしちゃうと、うん、泥というか湿った濡れた土の塊がゴロンとこう固まりますよね。固まってこうひっくり返ってきますよね、はい、そうするとそのまま乾いちゃうと砕けなくなっちゃうんですよね。なんです。だから
そうなん
です。それが乾いてコンコンって叩いたらバラバラって細かくなるかなって思うんですけど、はい、それは細かくならないんですよね。私も
あらやってたかも。
はい、でやっぱりどうしてもこう塊が残っちゃうっていうか、
うん、
私も一度大変苦労した思いがありまして。
そうですか、はい、
なので畑を起こすのは、はい、土が乾いてから
乾いてからなんですね、
はい、なんですね。特に木村先生がおっしゃるこの自然栽培では、
はい、
幸運がとっても大事だと。幸運っていうのはその畑をの起こし方が、まず最初にすごく大事だよというふうに木村さんはおっしゃっていますけれども、ですのでやっぱり土がどのぐらい乾いているかとか、うん、そこら辺ですね。早く溶けちゃったとかお天気が続いているとかっていうことだけではなく、うん、土の状態がどこまで乾いているかっていうことをすごく大事に見ていきますので、まだまだ、はい、もうちょっとかかると思います。
かかりますね、はい、なるほどなるほど、そうなんですね、
はい、
また一つ勉強になりました
ありがとうございます
さて、今あれですか、生徒募集、はい、ということなんですね。
そうなんです、はい、いよいよ来月から、
はい、
2016年度の農学校が始まりますので、今絶賛参加者募集中なんです
けど、はい、何期生になるのかしら。
今度は
5期生だ。
5期生ですか、失礼いたしましたさっき言っちゃいましたねさっきもう気持ちばっかり走ってますけど、はい、5期生ですね、
募集中ということですね、はい。来月からがじゃあ実際に開校ということになるということで、
はい、そうです。 1回目は5月14日から始まります、はい、
始まって、
はい、
シーズン的には11月ぐらいまでになりますか。
はい、学校の講義としては10月で終わりなんですけど、うん、10月に修了式を迎えますけれども、
はい、
その後の、活動が11月までは続きます。
はい、
はい、
実際にどういう感じでね、
はい、
生徒さんに なりました、
はい
はい、じゃあどうしたらいいのっていうところなんですけども、
はい、
どんな感じですか。
そうですね、はい、まずは木村 さん、木村明憲校長が言っている自然栽培っていうのはどういうものなのかっていうことを最初に、はい、あの木村校長からお話を聞いて、はいはい、でそれからまあ実際に畑で実践しながら学んでいく、具体的に学んでいくっていうことになります。
でもさ、実際にあの目で 見ながら学んでいくという感じなんですね、
はい、です手を加えながら、
はい、実践派という感じですね、
はい、そうですね、はい、ですのであの当然、汚れてもいい格好で毎回
で、ねは
い
でね、
来ていただいて、はい、で畑の中に入っていただいて、うん起こしたり、うん、植えたり穴掘ったり埋めたりっていう草をむしったりっていうのを実践しながら、はい、あの学んでいきます。で、まあ、ただあの作あの育てていく作物は皆さん、はい、あのいつどこでも育てているナスですとかピーマンとかっていう野菜を中心に、はいはいはい、あの栽培しながら見ていくんですけれども、その上手に育つとか美味しく実るというだけではなくて、うん、どうして、この状態になっているんだろうかとか、うん、この場合はどうしたらいいんだろうかとか、あの目に見えない、まあ、あの見えない土の中のことを考えてみたりとかっていうふうにしながら、あの学んで自然栽培っていうのはどういうことなのかっていうことを学んでいくんですけれども、はい、でまあ、あのこの木村明憲さんがおっしゃっている自然栽培っていうのは肥料農薬を一切使わない。
そうなんですよね、はい、肥料も使わないの。
そうなんですよ ね、はい、で除草剤も使わないっていう、私この除草剤を使わないっていうのは、うん、あの草むしりが大変だから、除草剤を使うっていうのをやめましょうっていうことだと最初思ってたんですよね。もう本当に家庭菜園をやっていて、まあ、庭ボーボーの中ですね、トマトとかキュウリとか大変だなと思って、こう草を抜くその手間を惜しんで除草剤撒くのやめましょうねっていう程度のことだと思ってたんですけれども、
なるほど、うん、分かります、分かります、
はいはい、実際農業っていう風に見ていった時に、はい、あの作物っていっぺんに生えてきていっぺんに枯れるわけではないですよね。
うん、そうですね、
はい、で物によっては、
そうね、
そうなんです、うん、でジャガイモなんかは葉先が枯れてきたら収穫ですよとかいう、うん、その作物によって収穫時期っていうのがあって、はい、そのものが枯れた時に収穫するものっていうのがあったりしますよね。
しますよね、
はいはい、あの豆も大豆も枯れてからと、
ね、うん、
でもそれが一遍に同じ状態で枯れるわけではないんですよね、で家庭菜園みたいに自分の手で抜く楽しみを しながらっていうのであれば、うん、順々にあの楽しみながら収穫もできるんですけれども、はい、農業となって大きな面積の畑でやると大きな機械で収穫もしますから、
はい、
そうするとここだけあっちだけっていうことはできないので、うん、畑全部を枯らすんですね。
はい、
で枯らすのには何をすればいいのかっていうと、うん、除草剤で枯らすんですね。
え、そうなの？
そうなんです。これ私ちょっと衝撃でした。
衝撃、
衝撃なんですよ。ですからすごくあの不自然に全部、うん、じゃがいも畑が一面茶色だったりとか、豆畑が同じような色になっているっていうことを見て、あ、こういうことなんだと。だから除草剤を使わないっていうのはここを言っていたんだっていうこと。
そういうこと。
そうなんです。それはちょっと衝撃、ショックでした。
知らなかった。
そうなんですよね。それであの稲作農家の方がおっしゃってましたけれども、
はい、
あの、ま、種もみを作ります、
はいはい、
そして、苗があの田植えの月にに皆さん見るあの葉っぱみたいな草みたいな、
はい、
あれは、
はいはい
はい、あれはあのお米の苗ですけれども、
はい、
あれを植える時にすでにもうあの除草剤もあの田んぼの中に入ってるんだそうなんです。
え、
そうなんですって。だから私たちが知っている以上に除草剤は使われているんですよね。かなりいろんなところに使われてるんです。そうなんです。やっぱりあの稲の苗が大きくなるっていうことは水もあったかくなってきて、
うんうんうん、
で、当然あの田んぼの中にはいろんな微生物があって養分もあってっていういい状況なので、雑草もやっぱり同じようにぐんと大きくなるわけですよね。
ですよね、
はい、でも最初のまだ あの稲苗がちっちゃいうちに雑草まで大きくなってしまったら、うん、手間と時間もかかりますし、はい、苗もダメになってしまうっていうので、あらかじめもうすでに除草剤がまかれているということを聞きました。あのまあ全部が全部とはないとは思いますけれども、まあ、通常そのように最初からそういうふうにスタートしてるっていうことを聞いたんです、そうなんです。それでちょっとあなんか庭の雑草抜きの手間っていうレベルじゃなかったんだと
全然違いましたね。
そうなんですよね。
そうなんですね、はい、そうか、
はい、ですから、まあ、農薬や肥料を使わないっていうのは皆さんそうかと納得されると思うんですけれども、やっぱりこの除草剤を使わない、農薬肥料除草剤を使わないっていうこの3つがすごく重要なんですね。
重要なことなんですね。
はい、
まあ、そういったことも、全部こう、ま、実践で学んでいくという、
は
い、
そうなんですね。はい、
でやっぱり雑草も大事なんですもんね。
雑草も大事なんですよね。あのそうなんです。もう私たち目の敵にしてますけれども、はい、雑草がの根が入ることで土の中を根が耕してくれて、うんうんうんうん、そしてその根のところにまたいろんな微生物が集まって、で土を、いい状態にするのに微生物って働いてくれるんですよね。腸内細菌って最近、はい、腸内フローラとか ね言いますよね、
はいはい、
でそれが細菌が微生物が腸の中の状態を良くして健康にしてくれるっていうのと同じように、はい、うん、土の中の微生物が土の状態を良くしてくれて、うん、作物や植物の育成にあのいい影響を与えてくれるっていうことなんですよね。
はい、まあ、なんかこうそういうことをこう知識というか、まあ、知るとね、ええ、あのだんだん何となく土の中ではこういう状況になってるんだなっていうのをこうイメージすると、ええ、大事だな、雑草もみたいなね、
そうなんです、
分かってきますよね、はい、そうなんですね、まあ、そういったものも実践してね学べるっていうのがすごい魅力的なんですけれども、はい、これ通いたいっていうか、はい、入りたい生徒になりたいんですっていう方ってね、はい、あのどんなペースで日中に通われたりしてるんですか、
はい、まずは月1回、
は
い、土日 の、 あの講義の時に来ていただいて、はい、近郊札幌ですとか近郊の方はあの日帰りで土曜日来て、うんうん、また次の日曜日も来てっていう風にしてあの通っていただいています、
はい、
であの地方から来ていただいている方はやはり宿泊しながら、はいはい、通っていただくんですけれども、うん、でその月の1回の、はい、授業の他に、うん、まあ、畑は毎日畑ですので、
はい、
で見たい時にちょっと来ていただいたり、
なるほど、はい、自分のペースでね、
はいはい、あとはその授業の他に、はい、自主的な活動として、うん、あの三角山さんでもお世話になりました、はい、マルシェがあったりとか、
マルシェ今年も楽しみなんです、
はい、もうありがとうございます、関わる本当にありがたいですね、ありがとうございます。でマルシェの、あのマルシェを開催して、
はい、
野菜の説明ですとか、うんうん、自然栽培ってどういうことなのっていうふうに聞かれたこと時に、説明をするとか、
はいはい、
っていうことを、しながら学んでいくっていうことがありますね、
はい、まあ、自分自身も自然栽培をやりながら、はい、その自然栽培の、PR
そうですね、
広報活動も大事ですもんね、は
いはい、広く伝えていくっていう、ね、そうなんですよね、
はいはい、でどういうふうに申し込んだらいいですかね、
はい、まずあのホームページご覧いただいて、はい、そこから、申し込み用紙をプリントアウトできたり、はい、またそのまま、はい、あのメールでお申し込みいただいてもいいようになっております、はい、
はい、わかりました。ホームページは、はい、自然栽培日記帳とか、
はい、
自然栽培
北海道とか、
とかで入れると、はい、出てきますもんね、
はい、出てきます。木村明則北海道とか、
そうですね、
はい、
その辺のキーワードをピュッピュッと入れると、はい、出てくるということですね、
ますので、はい、
でこれ授業料というのはどんな風になりますか、
はいはい、年間といいますか、まあ、5月から10月まで、
はい、
半年間で、3万円、
3万円、
はい、で、ありがたいことに再受講っていう、
はい、リピーター多いんですもんね。
そうなんです。でその方たちは、半額になるんですけれども、
1万5000円、
はい、あと家族で、
はいはいはい、
まだご夫婦で
、ね、
はい、親子でとかですね、家族で、参加したいわっていう方はお二人目からが半額の家族割引になります、う
ん、いいんじゃない家族で、ね
ね、いいと思いますよ、コトエさんやなんて、
ね、コトエさんやね、はい、一番の夫がね定年退職したら、はい、 いいねなんて言ってましたね。あ、そうですか。もうちょっと何年かあるんですけどね。
まだね、まだまだ先じゃないでしょうかね。
いやもうちょっとって感じなんですけどね。あとまず学生さん、はい、最近多いですよね。
そうなんです。
学生さんもね、あのこう農業を、はい、興味持たれてる方ね。
学生さんは、あの学生授業料として5000円です。格安になります。
格安、そうなんです。学割すごいです。
はい、ね、あの高校生の方も参加してくださったりとかですね、はい、
頼もしいですね。はい、嬉しいですね、そういう若者が、ね、
そうなんです。未来を背負って立ってくれる若者が、そうそうそう、あの新たな選択肢の一つとして、うん、あの学んでいく、どういうことなのかっていうのを、見てもらうっていうのはすごくありがたいなと、ね、頼もしいなと思っています。
頼もしい、はい、嬉しいですよね。で、あの最近ノーガールって言って農業女子が ねなんか農業に行って
すごいですよ ね、
結構耳にします、はい。で、去年の卒業式ですか、はいはい、その時に女性が多かったですね。
そうなんです。女性多いんです。
多いですね、はい。で、なんかそれはやっぱりあの家族の、ね、健康を司るのはお母さんの役目っていうことで、うん、はい、うん、あの手に取るスーパーで手に取る野菜に興味を持って、そこから入ってくる方もいらっしゃったりとか。
そうですね、うん、多いと思います。あとはやっぱり環境問題っていうのに身近なところで取り組むとか意識を持つっていうのは女性の方が多いんじゃないかと思うんですよね、うんうん、ゴミ問題にしてもですね、生活に密着していることっていうのはやっぱり女性の方が意識が高くなるので、うん、そういう意味で女性の参加の方がすごく多いですね。
多いですね、はい。あとはもちろんあの農業の何代目、ね、2代目3代目みたいな感じの方も、はいはい、
本格的農業だったりとか、うん、本当にあのビジネス的な視点から見るっていう方は男性が多いんですよね。あのまたすごく視野も広くなりまして、うんうん、流通関係でしたりとか、あの商品として見るっていう目で、あの参加されたりっていうのは男性の方の方が多いですね。
もう幅広いですね、
はい、そうなんです。ただ作ろうとか食べようとか野菜とかっていうだけではなく、うん、そのものがどういう世の中にどういう影響を及ぼしているのかっていう、そういう視点からもあの取り組むっていう、うん、で、まあ、あの木村明則さんはあのこの自然栽培があの農とか農業の問題ですとか、はい、環境問題とかもうそういうことに一石を投じるものになるとおっしゃってますので、そういう意味でもですね、そういういろんな視点からの取り組んでいただいたり参加していただくっていうのはすごく、あのこの先の広がりを可能性を感じて、あのありがたいことだなと思ってます。
そうですよね、うん、木村明則さん、21世紀は農業ルネッサンスとかおっしゃってましたもんね、
はい、もう
革命を
私たちの手でっていう感じですかね。
すごいわもちろんそういう大きな夢もありますけれども、はい、まあ、あの家庭菜園、
はい、
自然栽培でやってみたいななんていう方もぜひ、
そうですね、まずは食べることって一番身近もう誰もが食べてますからね。
そうですよね、はい、
その一番身近で大事なことを、うん、あのまず自分たちの手でやっていこうっていうのが家庭菜園の一番大事なところ。
そうですね、
はい、でやっぱり底辺というか土台というか、はいはい、なので そこのところに根ざしている私たち主婦ですとか家庭菜園を頑張っている方たちが、はい、やっぱりこの自然栽培から取り組むっていうのはすごく意味があることだと思います。
そうですよね、はい、いやそしてね本当にねその自然栽培で作ったお野菜たちが
美味しいですよね。
美味しい
んですよ。
本当にびっくりしますもん、
はい、また今年もぜひたくさん食べていただきたい、ね、
あの今からマルシェを楽しみにしている人たち、
まあ、ありがとうございます。
いつなのいつなの、まあ、まだまだです。
すいません雪解けたばっかりなもんでね
待ってる方いっぱいいますので、ね、
ありがとうございます、
そんなんで本当に私も大好きですね、はい、自然栽培のお野菜たちが可愛くてしょうがないという感じなんですけど、さくらんぼも今年、はい、
そうです
ありますよね。
ありますよ。もうあのつぼみも膨らんできまして、
本当、
はい、きっと今年はちょっと開花も早いかなと思ってますけれども、どうでしょうかね。は
い、もうあの衝撃でしたもん。昨日初めて自然栽培のさくらんぼちゃんいただきましたけど、もうなんかもうプリッとして可愛いのと、あと濃い
味がね、うん、濃いですよね。それと、はい、皆さん驚いていただくのがあの日持ちがすると
する
なかなか傷まないねっておっしゃってもらうんですよね。
あのこの何ですか、桜のヘタみたいな、
ええ、
あれがなかなか取れない。
あ
っていうなんかすごいしっかりしてるんだなと思ってびっくりしましたね。
もうそのさくらんぼはですね、6月の下旬から7月の初めにかけて2週ぐらいまでなんですけれども、ぜひ皆さん収穫体験などですね、
いい
経験しに来ていただきたいなと思います。
そうですよね、
はい、
あと、まあ、リンゴももちろん作ってらっしゃるところは秋の収穫になる、はい、ということですね、はい、はい、ということでなんとなく1年そんな感じでね、
膨らみますね
でイメージ持たれたらいいなと思いますね、
はい
はい、でなんかこうあれですかね、そのぜひね就航したいんですっていう方、はい、なんか決まり事とかあります？
いや特に、こうじゃないとダメっていうことはもちろんないんですけれども、はい、申し込みの時に、なぜ自然栽培に取り組みたい、またなぜこの学校に入りたいと思いましたかっていう、
はい、
動機をちょっと書いていただくっていうことがありますけれども、
あ、そっかそっか、自分の思いをね、はい、聞かせてくださいということですね、はいはい、
でもちろん授業日以外に畑に来ていただいてもいいですし、はい、うん、できる範囲内での参加でも全然構わないので、
はい、はい、
興味があって話を聞いてみたいとか、うんうん、実際に自分の畑ではちょっと勇気ないけれども自然栽培の畑どんなのって思ってちょっと参加しようかなっていうのでもいいですし ね、
それ、は
い、
勇気いるよね、
はい、そうなんね、
自分のところの畑でね
本当にできるのかな
っていうね、ちょっとね、はい、まず目で見ないと自分でっていうところもありますよね、は
い、そういう方でも、はい、ぜひ参加していただきたいですね。
でも本当にね、その新規の入学でも3万円ということで、とっても入りやすいんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、そうですよね、こちら側が言ってなんですけれども、
これでこう一シーズン OK なんですか？
そうなんです、ね、はい、一シーズン、うん、
この金額で、
ね、はい、質問し放題
でしょ、はい、すごいなと思いました、はい、
でも木村きのりさんも、うん、のお話を聞くことも今年はですね、はいはい、お話を聞くこともできますので、
そうですか、はい、もう忙しいんでしょ、
そう、ね、すごいですね、世界から引っ張りだこで、日本各地もなんか自分の畑もほっぽり出してっていう風にして走り回ってるようなんですけれども、実際に木村さんから、話を聞くことができる、はい、講義の日もありますので、
貴重です
よ、はい、こういうねお金の計算はなんですけれどもそれだけでもね、年間通して
価値あるなと思います、
はいはい、ねえ、
ハボっちゃったということで、一応お問い合わせが、
はい、
北海道木村明憲自然栽培農学校となっておりまして、
はい、
ホームページがありまして、そこからこう入っていくといいということで、はい、日記農場とか自然栽培、はい、
北海道
木村明憲というふうに検索してくれるとピュッと出てまいりますの で、はい、でそこにも申し込みの、はい、用紙やるので、はい、それをこうダウンロードして、はい、ということ印刷してということになりますね、
はい
はいはい、あと、ちょっと、ホームページの前にちょっと電話で聞きたいのという方は、関田さんの携帯になりますか、
はいはい、私の方にお気軽に、
はい、お気軽に、はい、お気軽に、はい、090-1044-3928 番、
はい、
090-1044-3928 番となっております。関田さん、はい、元気はつらずに出てまいります。
はい、
はい
はい、すいませんね、もう
声が大きくて、
そうでしたか、ちょっと離れた方が
時々振り切っちゃう時がね、
ごめんなさい、
大丈夫です、大丈夫です、やっぱりエネルギーいただいてんだな、野菜たちから、畑からなんて ね思わせていただいておりますけれどもね、はい、本当にね、あとなんか言い残したことないですか、大丈夫でしょうか、これ締め切りとかありますか、
はい、一応4月の15日が
15日
締め切りというふうに、はい、ホームページ等でご案内しておりますけれども、
はい、
随時申し込み受け付けておりますし、はい、授業は開講式が5月14日になっておりますので、
はい、
その前ですといつまで、
は
い、いつまででもね、お待ちしておりますので、
はい、もう本当にたくさんの方にということで、
はい、
今回の募集人員もすごく多いですね、
はい、最大100名まで
わお
どんといらしてください、すごいですね、という
感じで、はい、はい、もう学生さんもぜひぜひ、
はい、
来てください、
ね、来ていただきたいと思います。
学割がとっても素晴らしい学割ですので
そうなんです、
5000円ですからね、は
い、ですのでもう本当にちょっと農業に興味があるとか、うん、その農業だけじゃなくても野菜作り に興味あるっていう方たち、あのお友達お誘い合わせでいいと思います。楽しいと思いますよね。
ちょっとサークル的な感覚でもいいですよね、はい、ということでね、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、大丈夫ですか、
はい
はいはい、大丈夫です。日記帳木村木のり、はい、北海道、はい、検索してくださいね、
はい、
ぜひお願いします、
はい、お願いいたします。
はい、自然栽培の普及に共感される方、自然栽培を学んでみたい方、環境問題や健康に関心がある方、収納を志す方、あるいは家庭菜園に取り組まれている方、ぜひ一度お問い合わせください。関田さん、どうもありがとうございました。また今シーズンもよろしくお願いいたします。ということで、自然栽培の力ということで、今日は、生徒さん募集ということでご案内をさせていただきました。
通信販売のフェリシモから自然栽培応援クラブを販売中。年4回自然栽培をお楽しみいただけます。自然栽培を購入することで農学校や農家の方々を応援できます。フェリシモ自然栽培応援クラブで検索。
北海道木村明則自然栽培農学校、奇跡のリンゴでおなじみの木村明則さんの自然栽培を日記帳の畑で学んでみませんか。自然栽培のことをもっと知りたい、自然栽培で収納を目指したい、そんなあなたの入学をお待ちしています。詳しくはホームページやフェイスブックで日記帳木村明則で検索。
フェリシモでのお買い物額の 10% がたまるフェリシモメリーポイント、このポイントで誰かの活動を応援することができます。もっと安全な食を届けたい、豊かな環境を取り戻したい、フェリシモメリーポイントは北海道木村明則自然栽培農学校の活動や木村さんの思いを受け継ぐ生産者たちの育成を応援しています。詳しくはフェリシモのウェブで。
自然栽培の力、この時間は北海道木村明則自然栽培農学校の提供でお送りいたしました。